皆さんおはようございます。
おはようございます。
あ、夜から、雨が降りましたけども、夜明けにも雨が降ったんですけども、今は、まあ、結構、少しは、曇りなんですけども、天気はいいと思います。今日も神様と、共に歩んでいく一日になりますように祝福します。
アメン。
今日は、テモテの手紙第2章7節をもって何を恐れているのかということで、皆さんと共に恵みを分かち合いたいと思います。ある心理学者がこういうふうに言いました。この世の中で恐れから自由な人はただ二種の種類の人しかいない。死んだ人と精神的におかしい人だと、そう言いました。この言葉をひっくり返してみると、ほとんどの人たちは、恐れの中で過ごしているということでしょう。今日の、聖書の箇所では、神様がくださったものと、そうではないものがあると今話しているんです。特に、一つを指して、これだけは神様がくださったものではない。と話しています。それが何ですか？恐れることですね。恐れの霊は神様が下したものではないと。日本語の聖書は臆病の霊と今訳しているんですけれども、英語や原文を見ると、恐れとその意味で今書かれているということがわかります。それで今日はもう恐れというその言葉を使いますけれども、皆さん、この神様がくださったのではなければ、この恐れはどこから来たでしょうか。恐れはですね、罪の結果として私たちの人生の中に入ってきたものなんです。エデンの園でアダムとエヴァが、まあ、善悪を知る木の実を食べましたね。彼らはその木の実を食べると神のようになると信じて、それを取って食べました。しかし神のようになったのではなく、もう目は開かれてるんですけども、自分たちが裸であることを恐れて、神様の御顔を避けて木の間に身を隠しました。この神様の言葉を犯したことで、罪の結果としてこの恐れが入ってきたということなんです。でも、ありがたいことはですね、イエス様がこの地に来られて私たちの罪を解決してくださいました。ハレルヤ。神様はご自分の子供たちがすべての恐れから解放されて自由を味わえることを願っておられる神様なんです。それでダビデは詩編で今このように歌いました。私が主を求めると主は答え、すべての恐れから私を救い出してくださった。今ここでダビデはすべての恐れという言葉を使いました。一つではなくいろいろあったということなんです。イスラエル王として尊敬された人です。神様から祝福されたものなんです。そのダビデも恐れがあったということなんです。多くの恐れがあったということです。私たちの人生も同じではないかと思いますね。表からは、余裕があって平安に見えますけれども、心には中には、まあ、言えないいろんな恐れがあるのではないでしょうか。では皆さん、人はどんな時いつ恐れを感じるんでしょうか。皆さんはいつ恐れを感じられるんですか。 いろいろあると思います。たくさんの場合があると思いますけれども、大きく3つの場合を考えてみました。私1つは、自分が手に負えないことを目の前に置いた時だと思います。これはヨシュアの場合ですよね。イスラエルの指導者モーセが死んだ後、ヨシュアはイスラエルを導かなければならない、もう重大な、責任を担いました。モーセという乗り越えられない、まあ、本当に素晴らしい指導者の後を継ぐべきだったので、ヨシュアは本当に負担があって、もっと より責任感を感じたと思います。いや、自分がうまくできるか、モーセのようにうまくできるかなというような、この心だと思うんですね。比較するんですね。もしかして失敗するとどうする、とそのこともあったと思います。ほとんどの人々はこのような恐れにとらわれているのではないかと思います。失敗するとどうする、ということです。いや、自分の能力以上のことだよと思う時には、恐れが入ってくるんです。皆さんはどうですか。実は僕もですね、恐れが多い人なんです、ものなんですよ。自分がよくできるかというその心配が入ってくると、いや、諦めちゃう、そのタイプだったんです、今までですね。まあ、見た目よりね、小心な人なんですけども、子供時ですね、人の前で何か発表することを、手を挙げて発表することさえも、もう怖くて、なぜ、もしかして失敗したら、間違ったら、どうするってことがもう先に入ってきて、もうそれもできなかったんです。指名されると何とかやりますけれども、自らは私がしますとか、これですとかは絶対言わないタイプだったんです。さっき言ったように、理由は、間違ったらと、その人たちのから言われることが嫌だということです。この教会に来るときもそうだったんですね。いや、怖いと思いました。なぜですか？日本語、その時、まあ、今もそうなんですけれども、4年半前は、まあ、日本語も下手だし、日本の教会の経験もあんまりなかったので、いや、自分が行ってうまくできるかなと、その恐れがあったので躊躇しました。最初は行かないと言ったんです。皆さんの前に告白したんですけれども、最初は、いや、行きたくない、本音は隠して、他のことを言い訳にして、それだから行きたくないってことです。本音は、いや、自分が言って失敗したらうまくできないと、その恐れがあったんです。まあ、これはみんな、まあ、全てのほとんどの人たちが持っている恐れではないかと思いますね。何か新しいことを始まるとき、まあ、チャレンジするときは、まあ、そのドキメキもありますけれども、その反面は、失敗したらどうすると、その恐れも同時にあると思います。二つ目の時は、自分の未来に対して呆然とした時ですね。見えない、道が見えない、先が見えない、その時、イエス様の弟子たちがそうだったんですね。イエス様が十字架で死なれて、自分たちだけが残された時、これからどうすればいいのか、何をすべきなのか、全く分からなくて、もう弟子同士に、まあ、慌てて、驚いて、隠れて過ごしました。 どうするかわからないとです。よみがえられたイエス様に出会った後も、いやもう私は再び魚取りに行くよと言って、もう、自分の故郷に帰っていっちゃいました。何をするかわからないからです。どうすべきなのかわからないとき、そうなんです。イエス様がこれからあなたたちは人を取る漁師になるというように、まあそれで呼ばれました。なのに彼らは人ではなく過去の生活に帰ったんです。未来が見えないとき、そのとき人は恐れるということです。荒野で生活したイスラエルの民たちはどうですか。彼らが水がない、食べ物がないたびに何と言いましたか。皆さん覚えているんですか。エジプトに帰ろうとしました。何回も何回もエジプトに帰ろうと言ったんです。エジプトは過去の生活なんですよ。奴隷の生活なんです。そこに帰ろうと言ってみました。なぜ。荒野では規模が見えないからと彼らは思ったからです。水もないし食べ物もないし暑いし、このようにですね、未来に対して不確実さを感じると私たちは過去のことを思い出します。過去昔が良かったと。信仰生活も同じなんですよ。イエスを信じてしばらくはよく信仰生活をするんですけれども、ある時になるとまあ成長しないように感じるんです。なんか喜びもなくなったように感じるんです。いや自分はどうすればいいのかわからない、その時不信仰が入っちゃうとどうなりますか。イエス信じなかったその時がもっとよかった、それで帰っていく人も結構います。この恐れが私たちにありますよ。三つ目は自分の罪と死の問題にぶつかった時なんです。これはもうさっき申し上げたようにアダムとエバの場合ですね、罪を犯して恐れが入りました。自分の心から神様が教えてくださらなかったその恐れが起こったんです。何の恐れでしょう。人にとって根本的な恐れの根は死ぬことを心配することなんです。彼らも死ぬことをもう本能的に感じたかもしれないんですよ。神様の御言葉に不従順した時から、罪を犯してから、なぜ罪の結果は死だから教えてもらわなかったんですけれども、もう本能的に、ああ自分たちが何か間違ったと言って神様が恐れたんです。今の時代、今時期のようにですね、コロナに転染されると死ぬかもしれないというその恐れがあったんです。しかし皆さん、本当に私たちが恐れることは皆さん死ぬことではなく死んだ後のことだと思います。私はこの世の中で、まあ、生きることは時間は短いなんですよ。人間にとって100年、ああ長いと思うかもしれませんけど、神様を見るときには本当に短い瞬間です。でも死んだ後の時間はどうなんですか？永遠です。神様と共に生きるのか？そうでなく、死にたくても死ねないこの地獄で苦しまれながら生きるのかという時間です。だから私たちが今この世で死ぬことを恐れて心配するのではなく、死んだ後のことを本当に恐れるべきなんです。今自分は 何を選択しているのか、主と共に生きていくことを選択したのか、 そうでなく反対のこと、地獄で永遠に苦しまれながら生きることを今自分は選んでいるのか。皆さんの選びは、選択はどっちなんでしょうか。この以外にも私たちはいろんな恐れの中で生きています。ある人は人間関係の中で裏切られることを今恐れて、だから人間関係が下手な人もいるんです。まあ申し上げたようにコロナのようなこの伝染病のことで、まあ、心配している人も結構います。人と別れること、また貧しさの恐れもあるし、特定の動物やまた自然現象を見てもう恐れを感じる人もいると思います。まあ、いろんなたくさんの恐れの中で私が生活しているんですけれども、今日の手紙、テモテの手紙だから、この手紙はパウロがテモテに書いたものです。皆さん、テモテはどんな人ですか。この人はもう聖書も前に出ているんですけれども、公説に出ているんですけれども、偽りのない信仰を持っている人なんです。子供時から信仰を持っていた人なんです。若い時からパウロに続いてエペソ教会の監督になったほど、まあみんなから認められた信仰がいい人なんです。しかし反面、それが理由になって人々からまあ妬みも受けたし、連勝でまあ蔑視されることもありました。今まではパウロが頼りになってくれたので、まあ牧会することもよくできたんです。しかし問題は、この自分のメンターであったパウロが、信仰の父であったパウロが、まあ、牢に閉じ込められたことなんですね。まあ、パウロはそこで今死ぬこと、死刑されることを待つことだから。この知らせを聞いたテモテは恐れました。もう結構信仰もある人が、教会の監督になっている人もこの恐れさを感じました。まあ、テモテの健康も良くなかった、聖書は書いてあります。慢性の胃腸病を持っている。パウロが書いたコリントへの手紙を見ると、今このように頼んでいるんです。テモテがそちらに行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるようにしてあげてください。このように手紙を書いて送りました。だからこのテモテは心が弱い、また柔弱な人だった、そういうことが分かります。いくら信仰を持っていても、まあ、恐れを感じるのが私たち人間です。このようなテモテをよく知っていた使徒パウロは今日、まあ、手紙を書いて、この恐れは、あなたが今感じている恐れは神様が与えてくださったのではないと今書いて励ましてくれるんです。しかしパウロはテモテに無条件的に恐れるなとは言いませんでした。恐れてはならない理由を今説明したんですね。その私たちが恐れずに生きなければならない理由は、まあ、何回も言いましたように、神様がくださったのではないからなんです。恐れという感情は神様のものではない。罪の結果として入ってきたのです。皆さん、罪は神様と私たちを分離させます。罪を犯すと、どんどんどんどん神様から離れてしまうんです。アダムとエバが もうその善悪の木の実を食べてから木の間に身を隠したように、神様の御顔が怖くなっているんです。教えてくれなかったのにも、もうそれが自然的にそうなされるんです。まるで子供が親と離れると恐ろしさを感じるように、それで泣くでしょ、うん、自分の母がどこに行ったのか。神様の似姿で叱られた人間は、だから神様と離れると恐れることしかないんです。私が恐れずに生きなければならない、この二つ目は、この恐れることを考えていくと、それが現実になるからです。ヨブのこと皆さん覚えているでしょ？神様を認めてくださったほど誠実さ持って、まあ、すぐな心を持っている人。それで神様を恐れて悪から遠ざかっていた人がヨブなんです。しかしある日ですね、突然全ての財産、動物全部失いました。全ての子供たちも全部死にました。自分の体にも病気にかかって、妻は神を呪って死になさいと言いました。なぜそのように、真実な誠実な信仰の人がこんなことが起きたでしょうか。なぜその人にこんなことが起きたでしょう。これは聖書に書いてありますように、神様の許可を得たサタンが苦しみをあげていると書いてあるんです。でも他の観点から見ると、ヨブはですね、いつも恐れというその恐れを感じて生活したんです。どんな恐れを感じたでしょう。ヨブの3章25節を見ると、私が怯えていたもの、それが私を襲い、私が恐れていたもの、それが降りかかったからだと今告白しているんです。何ですか。いつも怯えていた、恐れて生活したということが分かります。何を恐れたんでしょう。まあ自分の身に起こったすべてのこと、自分より子供たちが先に死ぬとどうする、自分が病気にかかったらどうする、自分のこの財産が全部なくなったらどうする、その恐れを持って生活したということなんです。だから今、私が怯えたもの、私が恐れていたものが私を襲ってきたと今告白しているんです。まあ余計な心配をしたというふうに今私は言うかもしれませんけども、私たちの心の深いところにもこの恐れ、まあ、こんなことを、まあ、心配して、まあ、過ごしているのではないかと思います。あまりにも役に立たないことを今思って心配して生活したヨブなんです。だから結局その思い通りになりました。恐れたこと、心配したことは現実になったということ。子供たちが全部死にました。財産も全部なくなりました。自分も病気にかかりました。エジプトから出たイスラエルの民たちを見てください、皆さん。12人の人が40日間、カナンの地を吐いて偵察して帰ってきて報告しました。その中で、ヨシュアとカレブはどうなりましたか？私たちはジェイとも登っていて、そこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。また、その地の人を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。このように報告しました。しかし、 他の住人の王国は違いました。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。私たちの目には自分たちがバッターのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。こういうふうに報告しました。じゃあこの彼らの12人の報告を聞いた民たちはどうしましたか？皆さん、群衆は神様の言葉より多数決を選択するんです。昔も今も。イスラエル民たちも同じでした。民たちはみんなこういうように言いましたね。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった。あるいはこのアラノで死んでいたらよかった。住人の話を聞いてすぐ恐れてしまうということです。神様は彼らの言葉をお聞きになって言われました。私は必ずお前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行う。心配した通りに私があなたに行うと、今神様の話なんです。結局民たちはどうなりましたか？もうご存知のように、自分たちが話した通りにカナンの地に入ることができなく、アラノでさまよって、それも40年間さまよって全部死んでしまいました。しかし恐れず挑戦したヨシュアとカレブだけがカナンの地に入ることができました。言った通りになります。恐れた人たちはその恐れた通りに死んで、登っていきましょう、打ち勝ちますと言った人たちはそこに入ることができました。皆さん、このようにですね、私たち神様の約束があるのに恐れの思いを持っていくということは不信仰なんです。何かをする前に先に失敗することを恐れないでください。ハレルヤ。先週メッセージのように、まあ道端にまかれるその落ちるその種を恐れて心配して種をまくことさえもできないことは本当に愚かなことだからです。失敗する場合もあります。倒れる時もあるんです。転んだ時もあります。皆さん、しかし未来のことを、先のことを恐れると、それが現実になる可能性があると、まあ、聖書を私に話してくださいます。恐れてはならない、いけない、その理由3つ目は何ですか？恐れることは何の益にもなれないからです。恐れると自信感を失わせるのです。恐れは自信感を失わせる、無気力になります。例えば皆さん、ネズミ早いものですよね。人間が捕まるとなかなか難しいことなんです。しかしそんな早いネズミも根っこの前では全ての神経が麻痺になって筋肉があんまり動かないんだそうなんです。それでビビって結局は、まあ、死にますね。そこでもう敵を見て恐れてしまうってことだから、私たちも普段はすぐできるものが恐れると緊張するとできない場合も結構ありますね。自分の実力を十分発揮できない場合もあります。恐れは正しい分別と判断力を失わせることもあります。 この通して人間関係も破壊されるんです。人間関係の中で生じる問題を見るとですね、ほとんどがこの恐れに根を置いているということが分かります。この何かを恐れていると、お知らせを感じていると、人に素直になれないことなんです。何かを隠したり嘘をついたり、そうなんです。特に皆さん、この恐れは私たちの霊的な信仰生活にも障害物になります。恐れを感じるとですね、皆さん、この霊的な戦いができないんですよ。私は信仰生活は見えないんですけども、いつも戦っているんですよ。霊的な戦いの中でいます。ギデオンの300人の勇士の話、皆さんご存知でしょ。ギデオンがミディアンの 軍隊と戦うために、兵士たちを集めました。その時3万2000人の人たちがもう始まりました。うわ、すごいです、3万2000人。しかし神様が何と言いましたか。多すぎ。この中で恐れおののいている人たちはみんな家に帰らせなさいと言いました。じゃあそしたら2万2000人が全部帰っていったんです。3分の2が恐れていたんですよ。1万人残りましたけれども、それでも多すぎ。それでその中で300人を襟抜いてメディアと戦って勝利しました。恐れる人いらないと神様の話なんですよ。戦うことができないからということなんです。イスラエルがまたペリシテ人ペリシテと戦うとき、誰が出ましたか。サウルの時代にゴリアテがいました。この強靭ゴリアテを見てみんな、恐れて戦う気も全部失ってしまいました。その時少年ダビデが万軍の皆であなたに行くと言って、その少年が歩いていてゴリアテと戦いました。ダビデには恐れがなかったんです。剣もないのに、恐れたら剣もないのに行って戦いますと自ら話す人は誰一人もいないと思いますが、ダビデは恐れなかったから、主を信じたから、この自分が戦いますと言って勝利しました。信仰世界の中でこの恐れるということを敵に、それが敵に、何もできないんです。皆さん、アメリカ、タイに世界 大戦の時、死んだアメリカの兵士たちが30万人超えると言います。しかし自分の息子や夫を戦争場に送ってから、毎日心配していた家族の中でストレスやいろんな心臓病で死んだ人が100万人以上だったそうなんです。戦争場で銃弾とか、刀で死んだ人より何倍も多いんです。健康にも悪いということが医学的にも証明されたということなんです。だから心配すること、恐れることは何も役に立たないということ。恐れると心配すると前に進んでいけないんですよ。いつもその足踏みの状態で、いつもその場でいるということなんですよ。進んでいくことはできないんです。猫の前のネズミのように動けないということなんです。しかし神様は私たちに何と言われましたか。恐れるなと。ハレルヤ。それはアブラハムにもヨセフにもヤコブにもモーセにもダニエルにもダビデにも全ての預言者たちにも 同じ言葉を通して恐れるなと神様は話してくださいました。イエス様も弟子たちに同じ言葉で話してくださいました。恐れるなと。皆さん聖書で恐れるなというその言葉が入っている箇所を調べてみると365箇所があります。その話は毎日が一日一日がこの恐れるしかないその状況だということなんです。だから毎日ああ神様の恐れるなとその聖書の箇所を読んでまた勇気を与えてくださる神様共にしてくださる神様を信じていくことができるとそういうことだと信じます。神様は今日も私たちに向かって恐れるなと言ってくださると信じます。ハレルヤ。恐れる霊は恐れの霊は神様が下したものではないと今聖書に書いてあります。恐れると恐れが現実になる可能性もあるから恐れは何の役にも立たないからということなんです。聖書は皆さんこの恐れのことをすごく深刻にまたそして大事に話しているんです。このことを読んでみましょうか。皆さん黙示録の21章8節ともに読んでみましょう。せーの。しかし臆病な者不信仰の者忌まわしい者人を殺す者みだらなことを行う者魔術を行う者偶像を拝む者すべて偽りを言う者たちが受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。恐ろしいですね。恐れることは本当に恐ろしいことです。第二の死である。恐れるその問題はですね、ただ誰でもあり得ることだと考えないでください。これは本当に深刻な問題。なぜなると、恐れは不信仰だからです。恐れの反対語は勇気ではなく信仰なんです。主の御言葉を信じない不信仰があるから恐れるということなんです。じゃあそれではこの恐れをどうやって乗り越えられるのかということですね。恐れながら生きることを願う人は誰一人もいないんですね。誰でも恐れから自由になりたいと思っているんです。しかし問題は自分の力では自分の意志と決断だけではこの恐れを乗り越えていくことができないです。マインドコントロールをしても相談を受けても精神力を耐える訓練を受けたとしても解決できないんです。なぜでしょうか。さっき言いました、恐れは罪の結果として入ったのだから罪人である私たちは自分の力で恐れを乗り越えることができないからだったんです。もちろん私たちイエス様を信じることによって全ての罪を許してくださいましたけれども、この世に住んでいる間にはその天の力によって世の力によって支配されるんです。限界があります。そう言って一生涯恐れにとらわれて過ごさなければならない、そういうことではありません。神様は私たちに方法を教えてくださいました。知恵を与えてくださいました。その一つがインマヌエルの信仰を持つことです。ハレルヤ。どんな信仰ですか。インマヌエルの信仰。インマヌエルとは何でしょう。神様が 私たちと共にしてくださること、神様が私たちと共に自分と共にしてくださるということを信じることです。それ皆さんもよくご存知のこのイザヤ書41章10節の話、言葉があります。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろくな、私があなたの神だから、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。ハレルヤ。ヨシア一章九節もよくご存知でしょ。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたが行くどころどこでもあなたの神主があなたと共におられるのだから。ハレルヤ。この以外にもたくさんの言葉が聖書に書いてあります。共にしてください。神様を信じる者は瞬間の恐れを感じるかもしれませんけども、そこから乗り越えていくことができます。ハレルヤ。自分一人だけが苦しまれていて、自分一人だけが残されたと思う瞬間、私たちはもうすぐ恐れを感じます。しかし神様があなたと共にいると今約束してくださいました。だからこの言葉を信じると怖くない、恐れないです。ハレルヤ。ダニエルのように獅子の穴に投げられたとしても、ダニエルの友達のようにかまどにいられても恐れることはないということなんです。これがインマヌエルの信仰なんです。主が自分と共にしてくださるんだということ。ハレルヤ。この信仰を持っている人は恐れなくまた信じていくと信じます。二つ目は神様を信頼して頼ること、よく知っていることですよ。神様を信頼して頼ること、これは全ての自分が思っている感じている人生の全ての心配を主に委ねる、任せることなんです。でも自分の全てのこの心配恐れ主に委ねること、どうすればいいんですかと質問されるんです。これは言葉で説明することができないんですよ。やってみないとできないんです。その方法、答えは祈ることなんです。結局は祈ることによって主に委ねるんです。2週間前3週間前ですか、妻が、告白しました。やっと主に委ねることが何なのか分かった、やっと分かった、少し分かったということなんですよ。信仰生活で何十年知ったんですけども、進学校を勉強しましたけども、主に委ねることを任せることは何なのかやっと少し分かったということです。これは勉強することでできるのではありません。何か教えられることでできるのではありません。自分が神様と深く祈らなければそれは体験できないものなんです。最初見たように旅でもそうなってんですよ。旅でも恐れました。しかし彼は叫びながら求めました。私が主を求めると主は答え、すべての恐れから私を救い出してくださったと。ハレルヤ。サウロの手から、ペレシテ人の手からいろんな恐れがありましたけども、その時その時主に祈ることによって助けてもらって、この生きていくことができたということです。神の意図は、 神の子供たちは祈らなければならないんです。ハレルヤ。結局祈ることが答えなんです。祈ってもわからないんですよ。続けて祈るしかないんです。一回祈ってわかるんだったらですね、イエス様のお言葉のように、これは奥義なんです。知られている奥義なんです。みんな聞いてるんですけども、悟ることができないこと。ある時それを悟った時はもう本当に嬉しいんです。はあ、これだった。皆さん、主の、皆さんの主に、また皆さんの心配すること、煩うこと、全部主に委ねて生きていきましょう。祈っていきましょう。三つ目は、聖霊充満になることなんです。聖霊充満ということは何でしょう。御霊に、聖霊様に支配されることなんです。自分の考えも、自分の心も、自分の感情も、意思も、全部支配されるんです。なぜ、私のものは自分のものではないから。もう昔の私は死んだから。生まれ変わった新しいものになっているから。パウロの言葉の通りに、カラテヤの2章20節に書いているように、もう自分は、イエス・キリストによって死んで、イエス・キリストによってよみがえれたから、自分のものではないとです。イエス様の弟子たちを考えてみましょう。さっき申し上げたように、イエス様が死なれたことでみんなが、まあ、恐怖に感じて、まあ、自分たちも捕まわれるかも恐れて、まあ、閉じ込んでいました。臆病だったんですよ。臆病のものだったんです。イエス様が生きている時には、捕まえる前には 大騒ぎを言いました。自分も死にますとか、自分はもう離れないんですか。大げさを言いましたけども、しかし結局はどうなりました。全部逃げてしまいました。自分の力では、自分の心では、自分の意思ではできると思いましたけれども、結局は全部逃げてしまいました。扉を閉じて隠れて過ごしていたこの弟子たち、そんな弟子たちにイエス様が現れて何と言いましたか。聖霊を受けなさいと。聖霊に満たされてからどうなりましたか。彼らは恐れませんでした。福音を述べ伝えることも、イエスの御名を言うことも、牢に入られることも、殉教されることも、恐れなく、もっと大胆にそれを伝えました。聖霊に導かれる通りに進んでいたからだと思います。聖霊の中で私たちは本当の天の御国が感じられるんです。ハレルヤ。その聖霊様の中できっと平安と喜びを味わうことができます。力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。この七つの後ろにもそういうのが書いてあります。この力は聖霊の力です。この愛は神様の愛、ご自分の一人子を死に与ってくださるほどの愛、それが力になるということを今パウロは説明しているんです。皆さん、今現在皆さんは恐れているのは何ですか。何を今恐れているんですか。 未来に対してのこの不確実さですか、見えないこと、病によってもう死ぬことですか、誰かによって見捨てられることを今恐れているんですか。皆さん、恐れは不信仰なんです。恐れは神様が見えないようにされるからですよ。恐れが入っていると神様は見えないんです。この聖書に出る信仰の先祖たちが信じた神様イエス・キリストを僕と皆さんも同じく信じています。神様は一人です。ハレルヤ。聖霊様も一人です。ハレルヤ。イエス・キリストも一人です。私は信仰も一つです。ハレルヤ。バプテスマも一つなんです。違うことを信じていることではありません。2000年以上離れていることで差があることで、私は違うものを信じていることではありません。2000年前生きておられたイエス様も、イエス様は今も生きておられると信じます。だからその聖霊様に頼っていくと、聖霊様に満たされると、イエス・キリスト神様に祈っていくと、神様は私たちを導いてくださると信じます。その神様に祈りながら共に進んでいきましょう。インマヌエルの信仰が与えられると信じます。神様を信頼して頼る信仰で進んでいきましょう。皆さんが悩んでいるすべての心配と思いは将来から解放されると信じます。すべてのことを委ねる祈りを共にしていきましょう。それを通して私たちの人生を主が導いてくださるからです。この一週間、またこれからの人生のこと、神様で主によって満たされる、それで勝利する僕と皆さんになりますように祝福します。アメン。